知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブの JES スタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は子どもの居場所づくり支援しますについて子育て支援課の市川さんにお話を伺います。市川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
子どもの居場所づくり事業補助金は2023年から続いているものですよね。子どもの居場所とはどのような場所と考えればいいでしょうか。
子どもの居場所とは学校でも家庭でもない第三の居場所として子どもたちが安心して過ごせる場所のことです。一宮市が開設している子どもの居場所としては現在児童館や放課後児童クラブ、放課後子ども教室があります。
学校でも家庭でもない第三の居場所というふうに考えていらっしゃるんですね。
はい。
今回のこの補助金はどのような目的で行われていますか。
先ほど申し上げた居場所以外の選択肢を増やすことで居場所を必要とする子どもを広く受け入れ、さまざまな活動を通して子どもたちの健全な育成を図ることを目的としています。これまでの補助金交付団体では造形遊びといった遊びの体験の提供や子ども食堂として食事の提供をしていただきました。
なるほど、わかりました。今回は子どもの居場所づくり支援しますというテーマですね。運営費の一部について補助が受けられます。対象はどんな団体でしょうか。
はい、子どもの居場所づくりを目的とした事業を行っている、もしくはこれから行う予定のある一宮市内で活動する3名以上の団体です。団体についてですが、法人格までは取得していなくても大丈夫ですが、団体規約や改則など組織運営に関する事項を定めていることが必須となります。
次に対象となる事業はどのようなものでしょうか。
対象となる事業は大きく分けて4つあります。1つ目は工作や昔の遊びなど健全な遊びの体験を提供する事業です。2つ目はおやつなどの軽食を含む食事の提供をする事業です。これはいわゆる子ども食堂というものになります。3つ目は学習の補助をする事業です。4つ目は他の事業とも被る部分があるかもしれませんが、子ども同士の交流の機会を提供する事業です。ただし居場所を必要とする子どもを広く受け入れることがこの事業の目的になりますので、営利目的のもの、地域住民や団体構成員の交流や親睦を目的とするもの、未就学の子と親が主な対象で仲間づくりや情報交換、育児支援を目的としたもの、競技目的のものは対象外になりますのでご注意ください。
わかりました。次に補助の金額はいくらでしょうか。
補助金額は1団体10万円が上限となります。ただし予算の範囲内となりますのでご了承ください。
では補助の対象となるのはどんな経費でしょうか。何にでも使えるお金というわけではないと思います。
はい、消耗品、例えば食材を提供する際に使用する紙皿や紙コップ、食材の費用、広告のための印刷にかかる紙代やインク代など、事業を行うにあたって必要と認められる経費が対象になります。ただし参加賞、記念品の購入費用や団体の財産となるような設備、機器、例えばプリンター本体や電子レンジなどの備品購入費は対象外となります。また2025年4月1日から2026年3月31日に行う事業に対して補助いたしますので、次の年度のための費用は対象外となります。
わかりやすく説明をしていただきました。それでは申請方法と申請期間についても教えていただけますか。
はい、 5月30日金曜日の午後5時までに必要書類をご記入の上、本庁舎4階の子育て支援課に直接お持ちいただくか、郵送、電子メール、電子申請によりご提出ください。郵送の場合は筆着でお願いします。必要書類は市ウェブサイトからダウンロードしていただくか、本庁舎4階の子育て支援課でも配布しておりますので、どちらかで取得してください。
続いて、交付決定までの期間はどのくらいかかるのでしょうか。
はい、交付額の決定については申請期限である5月30日金曜日のおよそ1ヶ月後をめどにお知らせする予定です。
わかりました。そして補助金が交付された後に行うことはどういったことでしょうか。
事業を実施していただくことはもちろんなのですが、実際に補助金を交付するにあたり、先ほど申し上げたような対象となる事業であることや適切な経費であるかどうかを確認する必要があります。そのため事業完了後に市ウェブサイトや子育て支援課窓口で配布しております完了報告一式を提出していただくとともに、領収書と活動の実施のためにかかった経費を証明できる書類の写しをご提出いただきます。また事業の実施状況がわかる写真もご提出いただきます。こちらは各回につき1枚以上で、実施場所の全景や参加した子どもの人数がわかるものをお願いいたします。
わかりました。それでは申請する団体などの皆様へ注意事項はありますか。
はい、子どもたちが安心して通い過ごせる居場所を作ることがこの補助金の趣旨となりますので、ご理解の上ご検討いただければと思います。また市ウェブサイトのページ ID10551147 に募集案内を掲載しておりますので、詳しい内容や注意事項はそちらをご確認いただければと思います。
一度この市のウェブサイトを見ていただくのがいいですね。
はい、
では市川さん、最後にお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、子どもの居場所は第三の居場所として近年注目されています。一宮市としても子どもたちの多様な居場所が必要であると考えており、魅力ではありますが、子どもたちが安心して健やかに育つためのサポートができればと思います。ご興味のある方はお気軽に子育て支援課までご相談いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
今回は子育て支援課の市川さんにお話を伺いました。市川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回市川さんにお話しいただいた子どもの居場所づくり支援しますについては、広報一宮5月号11ページに紹介されています。お問い合わせは子育て支援課、電話番号 0586-28-90220586-28-9022 です。iWave。それではここで一曲。一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは子どもワクワク学習会のお知らせです。日時は6月7日土曜日、14日土曜日、21日土曜日、いずれも午前10時から11時30分会場は木曽川庁舎3階第二研修室です。対象は市内在住の小学3年生から6年生。内容は6月7日土曜日、14日土曜日は 電熱ペンで木に絵を描き、キーホルダーを作ります。6月21日土曜日は、電熱ペンで木に絵を描き、コースターを作ります。定員は各10人で、申し込み多数の場合は抽選となります。6月7日土曜日、14日土曜日は各500円、6月21日土曜日は800円の受講料が必要です。お申し込みは5月20日火曜日までに、電子申請または電話でお願いします。お申し込みお問い合わせは青少年課、電話番号0586-840017、0586-840017です。続いては、ママと一緒でいいなのお知らせです。親子で触れ合って遊んだり、お母さん同士話をしたり、保健師の話を聞いたりします。日時は6月4日水曜日、11日水曜日、午前10時15分から11時15分。会場は木曽川体育館。対象は市内在住の1歳児と親で2回とも参加できる方。抽選で20組です。参加料は無料です。お申し込みは5月7日水曜日から9日金曜日までに、電子申請でお願いします。お問い合わせは黒田北子育て支援センター、電話番号0586-28-9769、0586-28-9769です。以上、一宮市情報をお届けしました。 iWave。 続いては、休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日、祝日、年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科、小児科です。電話番号は0586-71-2766、0586-71-2766です。続いて、愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133、0586-721133です。休日急病診療所のご案内でした。それでは最後に、蛍鑑賞の夕べのお知らせです。日時は6月6日金曜日、7日土曜日、午後7時45分から9時30分。会場は大野極楽寺公園です。一宮平成ホタルの会が育てたホタルを鑑賞します。定員は抽選で各300人です。お申し込みは5月9日金曜日までに、電子申請でお願いします。ホタルの育成状況によっては、ホタルの数が少ない場合があります。ホタルを育ててみませんか。一宮平成ホタルの会は、ホタルの飼育作業や池、小川の環境整備などをしています。参加希望者はご連絡ください。お問い合わせは公園緑地課、電話番号0586-28-8636、0586-28-8636です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の JES スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は秋田久美子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。